本日のヨハネによる福音書の御言葉は、主イエスが最後の晩餐の席で語った言葉です。このすぐ後に弟子たちが皆裏切ってちりぢりバラバラになることを承知した上での言葉であります。それはまるで弟子たちが立ち直って帰ってこられるように、今その時にはよくわからなくとも弟子たちのためにこの言葉を残しておかれているように思える御言葉です。今日のヨハネの御言葉は、私があなた方を愛したように互いに愛し合えという言葉で最初と最後、まるでサンドイッチのようにくくられています。そして互いに愛し合うということの具体的な、そして究極の姿として、友のために命を捨てることがあると教えておられます。そしてこれから裏切ってちりぢりになろうとしている弟子たちに向かって、君たちは私の友だというのです。あなた方はしもべではなく友だ。しもべと友との違いもはっきり言われております。しもべは主人が何をしているか知らない、しかし君たちは友だ。それは父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからだと言われています。つまり知っているのか知っていないのかの差であります。友は知っている、しもべは知らない。友は父から聞いたことを、その御心を知らせ、それを共有している。一体何を聞いていると言えるのでしょうか。それは一言で言うならば、神の愛と言えるでしょう。君たちは私の友だということに続けて、選びについての言葉が続きます。友としての共通項である聞いたことというものが、選ぶことへと展開していきます。神の愛はどのような形でもたらされていくのか、それが選びということで形となって現れてくるわけです。今日のテーマともいえる選びは、聖書においては創造主なる神がご自分の形に似せて作られた、私たち人間に与えられた特別な賜物として示されています。創世記一章に記されております天地創造の物語の中で、神は創造の御業の一番最後に人間を作られます。それはご自分の形にかたどって似せて作られたと記されているのです。他の被造物とは違う、人間だけに特別に与えられているものがある。それはとても奥の深い幅の広いものだと言えるのですが、大事な要素として一つ言葉としてできるのは、人格を与えられているとも言えると思います。人格、 例えば私ども子供を授かり育てていこうとするときに、どんなに幼くて小さな子供であっても一人の人間として神が作られた人格あるものだ、そういう尊厳というものをいかに小さかろうともきちんと認めて育てようとするならば、選ぶチャンスと自由を親としてどのように与え示し、そしてそれをきちんと説明し実行していくかが鍵になりましょう。人生の線路を親が全部敷いて子供にその上をただ行かせようとするときに、選ぶ自由を渇望する子供の衝動とそれを何とか抑え込んでいこうとする親の支配との確執が誠にいびつな形で現れてきてしまいます。親が線路を敷いて子供をその上を走らせるなどと、そんな単純な話ではないんだと言いますけれども、さまざまにカモフラージュし、あるいは形を変えながら、しかし本質的にやっていることは案外そこにたどり着くことが多いのです。これは単純な一つの例ですが、実際にはいろいろな思惑や願望や、あるいは満たされないものや何やらが複雑に入り組んで出てくるのが現実でありましょう。選ぶということは厳しいことです。選ぶということは必然的に選ばないものがそこに生じてくる。あれもこれもとはいかず、あれならあれ、これならこれ、こっちの道を行くならこっちの道、あちらの道を行くならあちらの道、二つの道を同時に行くことはできません。いずれかを選んだならば、その選んだ選びの結果を引き受ける。いわゆる責任を負うということが求められてきます。小さな子供がおもちゃを買うときの選びであろうと、立派な大人が自分の人生の重大な決断をする選びであろうと変わりません。選ぶということは厳しいことです。ですから、選ぶということから逃げるということも起こってきます。つまりみんな他の人に選んでもらえばいいのです。自分では選ばない。ですから仮にうまくいかなくなっても、それは自分が選んだものではないからと言える。言われた通りにしておけばよい。それが楽。いちいち自分で選んで、その責任を負って生きるというのは面倒くさいし、煩わしい。選ぶというこの尊い宝のような賜物を、実は自ら放棄してしまう誘惑があるのです。私たちはこの選びの厳しさに耐えられず、選びの責任を引き受けることもしないでごまかしてしまいたくなることがある。人になすりつけてしまうこともある。その結果は相互不信を生み出し、争いや分裂が生じてしまいます。 しかし選ぶということを突き詰めていくのも嫌い。そんなに選ぶ選ぶなどと厳密に厳格に問うことは遠慮したい。ふわふわとなんとなくこんな感じでいいんじゃないかと、そして状況に応じて変化していけばいいんだと、選びということをことさらに先鋭化させて突きつけるのはいかがなものかという、それは契約とか約束ということを聖書の中で重んじていることに対して、そうガチガチにいちいち約束だ契約だなどと言わなくてもいいのではないかというのと共通している部分、共鳴しているところがあるのではないでしょうか。しかしそれでもやはり問わねばなりません。それで本当に済んでいるのだろうか。その責任の尻拭いをしてくれている人が実はいることに気がついていないだけだとしたらどうなのだろうか。さて、これまで選びについてお話ししてきたのは、私たちが選ぶ側の立場に立った時のことであります。選ぶということにはその自由という幸いとその結果を引き受けていく厳しさとがある。まずはそのことをしっかりと心に留めて、今日の御言葉にもう一度聞いていくときに、立場が違っているということは一目瞭然であります。主イエスはあなた方が私を選んだのではないと言われます。あなた方、すなわちこれを聞く私たちがどう選ぶかを問うてきているのではないというのです。あなた方は選ぶ側ではなくて選ばれた存在なのだということを強調しています。私があなた方を選んだのだと。このキリストの選びにある不思議、不可解さを驚きを持って感じ取るかどうか。選ばれるはずのないものが選ばれる、ありえないことが起こっている。表面的にはお体裁よく振る舞っておりますが、その内側に抱えている醜さや強欲さや虚栄心の塊など大きな罪がある。それは簡単に人に話せることではないが、神様の不思議な導きの中でこのような礼拝の場に導き出され、一人静まって十字架の前に立つことを得た。それは信仰を求めると言っても、正直なところおそらく教会に来始めてまだ間もない方々は信仰と言われても一体何なのか雲をつかむような話であるかとは思うのです。でも不思議にこの礼拝の場に導かれて一人そこに座していく中で何が起こってくるかというと、何よりもまず自分自身を見つめる時を与えられてくる。自分を見つめるのもやはり一苦労でありまして、そう簡単ではありません。目を背けたくなることばかり。本当は私たちはもっと自己肯定してほしい、 もっと自分をちゃんと肯定してもらいたい、認めてもらいたいという欲求を持っています。よく頑張ってるよね、偉いねって、君は君なりによくやってるよって、そういう言葉を聞きたいんです。礼拝の中で私たちはその言葉をどこかに求めながら、一足飛びにそれがすぐに聞けるかというと、残念ながらそうではない。神様のなさるのはややこしい。自分を見つめる時を与えられていくわけですが、まあ聖書的な表現を取れば、この十字架の光に照らされて自分の闇の部分が照らし出されてくるわけです。ですから思わず後ずさりしてしまう。しかし恐れて後ずさりして逃げていた自分がよく聞いてみると、決してその光は醜く愚かな自分をいわば人前に晒し者にしようとしているような、ギッタギタに切り裂いていくような光ではないということに気づかされていく。かえってその闇のゆえに傷つき血を流しているのを包帯を巻き、そして温かな着物を与えてくれるかのよう、十字架の光に照らされて自分自身を見つめるようにされる。賛美歌の260番に千歳の岩よという賛美歌があります。私たちの信仰の先達先輩の皆さんがよく愛唱してきている賛美歌の一つ、千歳の岩よ。この三節の歌詞にこうあります。十字架の他に頼む影なき、わびしき我を憐れみたまえ、見救いなくばいくるすべなし。十字架の他に頼む影なき、わびしき我を憐れみたまえ。この冒頭のですね、十字架の他に頼む影なき、ちょっとアクセントが難しいんですが、頼む影なき、この影とは身を隠す物影、人目につかず人から攻撃されないような隠れ場的な影なのかといえば、実はそうではない。これは頼む影なきの影は、十字架の他には頼みとする影、実は光のことであります。広辞苑で、今は電子辞書ですけれども、引いていただくと一番トップに出てきますから。十字架の他に頼む影なき、これは十字架の他に頼む光がない。十字架こそが光だと言っているようなものです。他に頼むものがない、そういう私を憐れんでくださいと歌っているのです。千歳の岩よと、自分が選ばれている存在だということへの驚き、それは自分自身を知れば知るほどに、見つめれば見つめるほどに、ありえないはずのこと。そこでこの自分が選ばれるということは、すなわち 許されるということであります。選ばれてクリスマスの時に主イエスに与えられたもう一つのお名前のインマヌエルと言われる通り、私どもは神が共に一緒にいてくださるものとされる。本来ならば裁かれて切り捨てられて叱るべきなのに、どうして、なぜ、その理由は今日の旧約聖書の御言葉申命記7章にある、イスラエルの民が選ばれたことについての言葉の中にあります。選ばれた理由は数が多かったから、有能だったからではない。理由はただ一つ、ただ神の愛のゆえであった。神が理屈抜きであなたをかけがえのない大切なもの、宝としてくださったということ。主イエスの選びをメシと表現することもあります。やはり古めかしい言い方ですが、お召しに預かる、そこには実を結ぶという使命が与えられています。選ばれることイコール許されること、許されることイコール使命を与えられること。選びと許しと使命と、この三つが一つにつながっているのです。実を結ぶ、それはお互いに愛し合うということで見えてきます。大きな喜びという実、感謝という実、心からの褒め歌を歌う賛美という実、よしもう一頑張りしようという実、あの人この人に祝福を届けよう、電話をしよう、手紙を書こう、メールを送ろうという身、世の中で傷ついて傷んでいる人に心を向け祈り、そして自分でできること、献金やボランティアや意思表示などをするという身。身を結ぶという時にも実にいろいろな身があることを思うものです。教会は、教会自体が何かの運動体になるのではなく、このような多様な実がたわわに実るところでありたいと願います。それぞれの実が、くしくも主に選ばれたところから生じてきたという共通の原点を持つので、つまり、今日のヨハネの15章の冒頭にある私はブドウの木、あなた方はその枝である言われているところに帰るんですけど、私たちはまさしく主に選ばれてつなげられた枝なんです。そういう共通した原点を持っているので、同じ幹につながっているので、それぞれの実を尊び合って豊かに実を結ぶ教会として成長していきたい、そういう幻をここに与えられるのです。最後に、主イエスに選ばれてある自分というアイデンティティ、自覚自意識を持つときに、あるいは自分はああ選ばれていたんだと何度となく立ち返らされていくときに、私たちは選んでくださった方への信頼によって騒ぐ心が沈められ、母の懐に抱かれる幼子のごとき平安と安堵、 そして行く手がよく見えなくて、あるいは明らかに困難が待ち構えていても、いなすでにその困難のただ中に巻き込まれていて、大きな痛みを負いながらも、主にあって楽観的な生き方が与えられてくる。主は私たちとは違い、選んだ責任を最後まで果たしてくださる。しかし私たちのうちに、私たちの足元からそれを疑わせる誘惑が絡みついてくるのです。そんな私たちはこの礼拝に新しく招かれ、呼ばれ、ここに選ばれている自分を取り戻すことが許されています。その原点に立ち返って勇気と平安をいただき、うなだるる表を天に上げて、自分に備えられている持ち場へと立ち上がっていきたいと願います。